次は荒川キッズマザーズコール24、妊娠中の方や18歳未満のお子さんに関する相談を24時間受け付けます。電話フリーダイヤル 0120-536-883。 次は平日準夜間小児初期救急医療センター。診療時間が過ぎた平日の準夜間に小児を対象とした応急診療を行っています。受診の際には必ず健康保険証、乳幼児子ども医療証を持参してください。診療時間は月曜から金曜午後7時から午後10時、祝日日曜等を除く受付は午後6時30分から午後9時30分。場所は荒川区医師会館1階、電話 3893-1599。 対象は15歳未満の救急患者、急な発熱など。問い合わせは生活衛生課、電話区役所内線421までどうぞ。次は休日診療当番医です。受診の際は健康保険証を持参してください。当番医は変更になる場合があります。確認の上受診してください。小さなお子さんは小児科を受診してください。ではまず内科等。診療時間は昼午前10時から午後5時、夜午後5時から午後9時。では期日、昼夜の別、科目、医療機関名、所在地、電話番号の順で申し上げます。6月11日土曜、いずれも夜。内科門田内科クリニック、南千住 4-7-1、 電話 5604-1517。 内科三内科循環器クリニック荒川 4-1-1、 電話 5604-9271。 内科小児科小島医院、西日暮里 6-57-2、 電話 3893-8569。 6月12日日曜、昼夜。内科小児科吉野内科小児科医院、南千住 5-7-1、 電話 3807-0605。昼、整形外科、田中整形外科、荒川 7-7-18、電話 5850-8341。昼、内科小児科、武田内科小児科クリニック、町屋 8-7-2、電話 3892-5324。昼、夜、内科、ウィズクリニック、西尾具 3-15-1、電話5692-5850。昼夜婦人科内科白十字診療所、西日暮里 2-19-10、 電話 3802-3911。 6月18日土曜、いずれも夜。内科小児科磯病院、南千住 1-56-10、 電話 3807-8171。 整形外科田中整形外科、荒川 7-7-18、 電話 5850-8341。 内科日暮里上宮病院、東日暮里 2-29-8、 電話 3891-5291。 6月19日日曜、昼夜。内科門田内科クリニック、南千住 4-7-1、 電話5604-1517。 昼、外科荒川外科肛門科医院、荒川 4-2-7、 電話 3806-8213。 昼、内科小児科大泉クリニック、荒川 6-41-4、 電話 3895-7231。 昼、夜、内科小児科熊野前医院、東予具 3-19-8、 電話 3819-2535。 昼、夜、内科東京女子医科大学東医療センター日暮里クリニック、西日暮里 2-20-1、 電話 3805-7771。 次は歯科。電話受付は午前9時から午後4時。6月12日日曜、白鳥矯正歯科医院、南千住 5-37-11、 電話 3801-5581。 19日日曜、横井歯科医院、西尾具 5-23-8、電話 3810-3640。眼科は東京都医療機関案内サービスひまわりにお問い合わせください。以上、問い合わせは荒川区医師会、電話 3893-2331、荒川区医師会医師会、電話3805-6601、東京都医療機関案内サービスひまわり24時間、電話 5272-0303、東京消防庁テレホンサービス24時間、電話 3212-2323。 次は、鶏肉の生食による食中毒が多発しています。生肉には食中毒の原因となる細菌がついています。細菌は鶏の腸管内にもともといるもので、食肉処理の過程で肉の表面に付着します。新鮮な肉でも生で食べれば食中毒の危険があるので、必ず加熱してから食べましょう。食中毒の特徴。主な原因菌となるカンピロバクターは、他の食中毒細菌と比べて潜伏期間が2日から7日と長いのが特徴です。主な症状は下痢、腹痛、発熱を発症し、まれに手足の麻痺、呼吸困難等を起こすギランバレー症候群を発症します。予防のポイント。生肉は食べない。鶏肉には生食用の基準がないため、国の基準に基づく生食用の鶏肉は流通していません。肉は中心部まで十分に火を通す。中心部の色がピンクから白に変わるまでしっかりと加熱しましょう。中心温度が75度、1分以上が目安です。生肉から他の食品、野菜、果物等への汚染を防ぐ。冷蔵庫で肉を保管するときは、肉汁が漏れないよう袋に入れる。生で食べるサラダなどは、肉より先に調理する。生肉の調理に使用した調理器具は、洗浄、熱湯で消毒し、よく乾燥させる。生肉を調理した後は、手を石鹸で十分に洗ってから他の食品に触れる。以上、相談問い合わせは生活衛生課、区役所北庁舎1階。電話、区役所内線428までどうぞ。次は、統合失調症という病気を知っていますか？統合失調症は、およそ100人に1人の割合でかかると言われており、発症年齢は15歳から40歳が多くなっています。主な症状。初期症状は、不眠やイライラ、はっきりとしない不安、強い焦り、様々なことに敏感になるなどの不調を訴えます。次第に現れる症状。妄想や幻聴、独り言などが現れます。治療方法。医療機関での薬物療法が基本です。早期に治療するほど回復も早く、療養とリハビリにより普通に生活することができるようになります。入院治療が必要な場合もありますが、通院治療が主流となっています。家族の役割。本人が受診を拒否しているときは、家族で医療機関に相談し、どんな病気なのか、どんな治療が適しているかをきちんと理解しましょう。病気の回復、症状の安定のためには、家族の関わり方がとても重要です。一人で悩まず相談を。心の病気かもしれないと悩んだときは、区の心の健康相談をご利用ください。区では、精神科医による個別相談、予約制無料のほか、保健師による相談を随時受け付けています。以上、相談問い合わせは健康推進課、がん予防健康づくりセンター2階、電話区役所内線432までどうぞ。次は、マイナンバーカードについてのお知らせ。マイナンバーカードの交付時期について、現在2万枚を超える申請をいただいていることや、マイナンバーカードを管理する全国システムのトラブル等により、マイナンバーカードの交付には申請から5ヶ月から6ヶ月の期間を要する状況です。 予約の時に必要となる交付通知書は、交付の準備が整った方に順次発送しています。6月11日現在、平成27年12月中旬に申請した方の分を発送しています。なお、交付時期の目安は荒川区ホームページに掲載しています。通知発送数を増やすなど、改善に努めています。ご理解とご協力をお願いします。問い合わせは、荒川区マイナンバーコールセンター、電話フリーダイヤル 0120-01-1712、午前8時30分から午後8時。次は、地域見守り活動に関する協定を締結。区は、高齢者や児童を見守り、地域の安全安心を高めるため、日常業務で地域を巡回する機会の多い民間事業者と、地域見守り活動に関する協定を5月31日に締結しました。協定締結先を順不同で申し上げます。1. 荒川区新聞販売同業組合。2. 株式会社セブンイレブンジャパン。3. 生活協同組合コープ未来。4. 生活協同組合パルシステム東京。5. 東都生活協同組合。6. 北東京生活クラブ生活協同組合。7. 東京北斗医療生活協同組合。8. 東京ふれあい医療生活協同組合。9. 東京電力パワーグリッド株式会社上野支社。10. 布亀株式会社。11. ヤマト運輸株式会社北東京主幹支店。今後とも区民が安心して暮らしていける地域社会づくりを目指していきます。問い合わせは高齢者福祉課、電話区役所内線2661、または生活安全課、電話区役所内線494までどうぞ。